鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週もリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしく。
さて、今回は集団的自衛権に関するメッセージをいただきましたので、こちらをご紹介していきます。日本の将来を決定する分水嶺に今日本は差し掛かっていると思います。戦争をする国に進むのか、それとも戦争しない道を続けられるかの分かれ道に来ていると思います。ある世論調査では集団的自衛権を賛成する方が反対より多かったとの結果が出たようです。しかし、集団的自衛権の意味を理解していない人が実は多いのではないでしょうか。私は平和を守るためにアメリカと自衛目的で力を合わせると理解していました。でもそうではないことだと理解できました。アメリカと一緒に外国への戦争ができる国へ進もうということなんですよね。それは絶対に反対です、ということで、これは高須博文さん60代の方からいただいたんですが、はい、鳥越さんは週に1回、ラジオにご出演されていまして、はい、その際に集団的自衛権の話をされて、その話を聞いて同感をしましたということで、このようなメッセージをいただきました。それから佐々木雄介さんからもいただいたんですが、はい、こちらは質問です、はい、NHK は一体どうしたものでしょうか。もみ新会長の従軍慰安婦発言から始まって、理事らに日付欄を空白にした辞表を提出させたり、経営委員も百田氏や長谷川氏が資質を疑う言動を起こしました。さて、この NHK の幹部と集団的自衛権を審査する内閣法制局については非常によく似たカラーだと感じます。現首相とお友達的な顔ぶれ、右翼の影がちらちら見える人材、安倍政権が実現させようとしていることはただ一つといった状態です。なぜなんでしょうか、なぜ今なんでしょうか、本当に意味が分かりませんといただきました。
はい、
高須さんは鳥越さんのお話を聞いて、今の政権は戦争をしていこうという国に進んでるんだって、ね、いう考えに変わってるんですね。
これはね、佐々木さんの言う通りでね、要するに安倍総理というのは、はい、美しい国日本とかね、まあ、レジームチェンジとかね、
はい、
まあ、つまりレジームチェンジの体制を変えるということですね、はい、戦後の体制を変えるという、つまり日本の国を今ある国から変えたいという、そういう信念理念を持っているわけですよ、
はい、
そのためにいろんなことに手をつけていこうと、その中の大きなものが一つは集団的自衛権の問題であるし、武器輸出三原則の問題でもあるし、教育委員会の問題でもあるし、歴史の教科書の問題でもあるし、まあ、いろんなところで安倍政権というのはですね、日本の形を変えようとしてるんですね。で、それは安倍さん流に言えば美しい国日本であり、ね、積極的平和主義を取る国であり、戦後の古い体制を変える、レジームチェンジした国である、まあ、いずれもね、それだけ取ったら綺麗な言葉に聞こえるんだけど、その中身はどういうことかということをちゃんと考えなきゃいけない、
はい、
で、安倍さんが言ってる美しい国日本というのは、世界中どこでもやってるように、ね、軍隊を持ったら、その軍隊は同盟国が戦争したら一緒に出て行って戦争する、つまり日本のように平和憲法を持っていて、どんなことがあろうと戦争しないと言っている憲法9条を守り抜くような国は、これは異常な国だと、 もう少し積極的に平和を守るような行動をする国にすべきだと。これが積極的平和主義ですよね。もうちょっと具体的に言うと、日本は戦後ずっと自民党政権下でも集団的自衛権は憲法9条がある限りは取れないというふうに内閣法制局がですね、ずっとそういうふうに言明して、自民党政権もそれをずっと飲んできた。したがってアメリカがですね、アフガニスタンやイラクで戦争し、湾岸戦争の時もイラク行きましたけれども、アメリカはいろんなところで世界中あちこちで戦争を引き起こす。で、国連でぐちゃぐちゃになり反対するところもあるので、なかなか一致して行動はできないけれど、それでも強引に引きずってイラク戦争をやりましたよね。やったけど大量破壊兵器も何もなかったということで、あの戦争は完全に意味がなかったということはもう今やアメリカでも分かってますね。だけどそういうそのアメリカ軍がどっかで戦争したときに、その同盟を結んでる日米安全保障同盟を結んでる日本の自衛隊は、米軍からの要請があれば自衛隊が出て行って、日本の自衛のためだけではなくて、ね、これはあの高須さんが言ってるようにね、最初は高須さんは日本の自衛のためにそうすることをやるんだと思ってたというふうにお書きになってますけど、そうじゃなくて日本の自衛と全く関係がない、例えばイランにアメリカがね、これは仮の話ですけども、もしイランにイラクにやったようにアメリカ軍が戦争を仕掛ける、その時に日本もね助けてくれよって日本に要請があった時に、集団的自衛権行使ということを日本は国として認めるという国になってればですね、日本の自衛隊は米軍とともにイランに行く、そして米軍とともに手を組んで戦闘行為に入っちゃうわけですね。これは戦闘行為ってどういうことかというと、これまでは日本の自衛隊は給油活動をやったり、ね、病院とか、ね、学校を修繕するとか道路を直すとかいうぐらいで PKO というね、ピースキーピングオペレーション、平和維持活動しかやってこなかった、しかしこの集団的自衛権が認められると、日本の自衛隊も米軍と同じような行動をする。つまり米軍に向かって攻撃があればそれに対抗して日本の自衛隊も銃を撃つ、大砲を撃つ、ミサイルを撃つということがをやらなきゃいけない、もしくはやれることになる。そうするとこれは当然ながらその国、例えば仮の話ですけども、イランでそういう戦闘行為があったとすれば、イラン人を日本の自衛隊が殺害する、戦後初めて60何年一発の銃弾も撃ってこなかった自衛隊が初めて外国人に向けて弾を撃ち、その結果多数の死傷者を出すということになるわけですね。そしてこれは当然のことながら、イランだって黙ってるわけじゃないから、イランの兵隊は抵抗するわけですから、当然アメリカと同盟を結んでる日本の自衛隊にも射撃反撃が来る。そうすると自衛隊の中から死傷者も当然出てくる。これは戦後初めて日本の国民がですね、戦争に巻き込まれて犠牲者が出るという状態になる。まあ、そういう現具体的に考えると、そういうことが集団的自衛権を認めるということの中身なんですね。で、そういう国にしようというのが今安倍政権がやろうとしていることです。で、これは佐々木さんがおっしゃるようにですね、安倍政権というのは消費税を増税するときもそうでしたけれども、有識者の60人ぐらいの人を集めて報告書を出させて、それにのっとって決定を出すと、内閣が決定を出すみたいな方式取りましたけども、全部それはね、勝手に自分たちのいいようにメンバーを選んでおいて、どう転んでも反対が出てくることがないようになってる。で、この今は集団的自衛権の問題についても、法制婚というね、長ったらしい懇談会があるんです、名前の懇談会があるんですけど、その懇談会を4月ぐらいに報告書を出させて、そして、内閣法制局の長官がそれに対して 長官としての発言をして、はい、で最終的に閣議で決める、うん、で一度も国会にも諮らないし国民にも諮らない、うん、要するにもう自分たちだけでこれだけ重要な問題にあるかからず決めてしまおうというふうにしているんですけども、佐々木さんが言う通りに、NHK の経営委員にもね、百田さんとか瀬川さんとかね、それから他にも何人かいるんですけど、安倍総理大臣のお友達をですね、安倍総理に近い人たちを、かつて自分のことを褒めてくれた人たち、文章で褒めてくれた、本で褒めてくれたとか、そういう人たちを送り込んでるわけですね。つまり全てが安倍さんの手口というのはね、全てお友達行政なんですよ。でその消費税の時もそうだし、 NHK の人事もそうだし、それからこの法制婚もそうだけれど、これも全部安倍さんがに近い人たちで作られてるから、もう出てくる結論はもうあの結論が出る前から分かってるんですよ。
できレースですよね。
もう集団的自衛権はね、行使 OK ですという法結果が出てくるに間違いない、ね、それを受けて法制局長官の首も、実はこれも大事なことだけど、法制局長官というのはもうずっと戦後自民党政権下でも歴代は全部法制局の人たちがだんだん偉くなって、次官から長官になって、そういう行政人事になってた。ところが安倍内閣になって初めて内閣法制局の人を長官に据えないと言って、外務省出身の小松という人をですね、内閣法制局長官に据えた。ところがこの小松さんというのは外務省出身でありながら集団的自衛権行使には非常に前向きの人なんです。だからもう初めから内閣法制局長官は集団的自衛権は OK ですよ、認められますよということをもう言うことは間違いない、もう誰も分かっている。だから懇談会、一見ね客観的に国民の声を聞いたかのように装っている懇談会も、もうすでに誰もが疑うところなく、この懇談会は集団的自衛権 OK の結論を出すということも分かっているし、内閣法制局長官も OK ということになる。そうするとこれを受けて閣議は当然ながら、懇談法制婚もそれから内閣法制局長官も、集団的自衛権行使に認められると言ったじゃないか、だから内閣の閣議でもこれは行使ということを決めましょうと、で決めちゃう。これも意見もう見えてます。ノーという人誰もいません。今の安倍政権というのはもうほとんどかつての自民党のようにいろんな派閥から集まっていて、その一つの意見にまとまらないような異論が必ず出た。今はもうそういう状況じゃなくて、安倍内閣はもう一色だから、異論を差し挟むというのは誰もいない。おそらくそうなればもうあっという間にこの6月まで今国会あるんですけど、今国会中にですね、集団的自衛権は行使を認めるという閣議が決定がされて、でその後にその事後報告がですね、国会に言われる。でここで国会でいくら反対をああだこうだ言ってみたところでもう決まってるもんだから、ね、どんな法案でもね、内閣で閣議で決定した後に出すわけだから、その同じでしょうと安倍さんは言うけど違うんですよね。それは普通の法案と違うわけですよ。これは国の振動を大きく変える、180変えるような問題だから、本当は国会でちゃんと議論し、そしてさらに本当は選挙という洗礼を受けて、もしくは、国民投票という洗礼を受けて、このそれはいいのか悪いのか、国民はどっち取るのかっていうね、ちゃんと国民にそのことを問いただした上で集団的自衛権を行使するかどうかっていうのを決めなきゃいけない。それぐらい大問題、国民のある意味では命がかかっている、自衛隊員の命がかかっているということは国民の命がかかっているということですね、国民の生命がかかっているようなものをですね、簡単にね、十何人のね、閣僚だけでね決められたらね、国民はそれは大迷惑です。
党の声もまあもう弱いですし、
まあ、今はだってそれは選挙でそうなってしまったわけですから、はい、野党がどう言おうとね、今ダメだ、はい、だからただ一つね、 なんかこう道が変わるかもしれないというのは公明党の動きですよ。公明党は一応平和の党というのを謳ってますから、
はいはい、
この集団的自衛権についてはですね、そう簡単にですね、
はい、
安倍政権の言う通りになるわけにはいかないと見るのが、これまでの創価学会公明党の立場からすると、
はい、
そうなるだろうと思うのが普通ですけど、さあ公明党、今の公明党が果たしてそこまでですね、
はい、
公明党の信念を貫き通すような政党になってるかどうかっていうのはです、ね、若干疑問がある。これはもうこれまでいろんな法案とか政策についてですね、
はい、
最終的には、まあ、特定秘密保護法の時はそれ一番いい例ですよ。特定秘密保護法だって、ね、公明党は最初反対とか言ってたけど、うんね、ちょっとね、国民の知る権利、報道の自由についてね、
はい、
配慮するという一項だけ入れて、うん、はい、結構ですと言って賛成しちゃったじゃないですか、
はいはい、
結果的にね、そんなものは何の意味もないんですよ、うん、配慮しましたと言えばそれで済むことだからね。それと同じで集団的自衛権についてもおそらくなんか、ちょっとした妥協でですね、最終的には、自民党に公明党も飲まれてしまう可能性がある。だから公明党が問われるんですね。公明党の存在が、これまで言ってきたこととどこまで公明党は本当に、誠実にね、これまでの公約を実現しようとするのかということを公明党の存在が問われる。だけど僕はまあ悲観的に見てますね。公明党はおそらく自民党の最終的な言いなりになるでしょう。で、集団的自衛権行使ということになる。でこのままいくと今年中にですね、日本は外国でも日本の自衛隊が戦争をする国、できる国になる。でもうそうなってしまったら取り返しがつきませんよね。もう再来年の選挙になってもですね、
はい、
2016年の選挙になった時に本当にみんなが悔やんで自民党をノーと言ってもですね、
はい、
もう一回そうやって決めちゃったことはですね、なかなか元に戻せない。もちろん政権変わってね、もう新しい法案でダメよということは言えますけど、まあ次の国政選挙の時に国民が本当にどこまでこの問題の深刻さを分かっていてね、判断するか。だから今行われてるね、特定秘密保護法や消費税や、
はい、
そしてこの集団的自衛権や、うん、教育委員会を全部潰してしまおうというその安倍政権の美しい国、
はい、
日本というテーマがですね、
はい、
果たして国民のためになるのかどうかということをよくここで見極めといて、2016年の時にちゃんとした判断をしなければならない。これは前回にも言いましたけども、
はい、
原発の問題でもそうですけども、
はいはい、
この集団的自衛権や、特定秘密保護、いくつかの安倍政権がやろうとしていることについて国民はどうすることもできない。安倍政権のやるがままに、やりたい放題にやられてしまった。これはね、2012年の12月の衆議院選挙と、
はい、
13年の参議院選挙、この2つの選挙で自民党に多数を与えてしまった結果が今のような状況になっているわけで、今の状況がやっぱり危ないと思ったらですね、次の選挙の時にそれなりの皆さん一人一人がですね、あれでよかったのか、じゃあ次はどうしたらいいのかという判断を下さなきゃいけない。だから今起きていることをですね、これはもうね、国民へ残念ながらどうすることもできないんですよ。指加えてじっと見てるしかしょうがない、
はい、
あとはデモをやって大きな声を上げるしかない、声を上げるしかないんです。
鳥越さんがこのニュースの職人チャンネルの今年1月最初の配信で、うん、2014年の展望をお話しいただいたんですけども、その時に、まあ、動乱の1年になるだろうと、
うん、
おっしゃってましたけども、もうまさしくそれがもう今見えてきてる状態ですよ ね、
そうですね。だから集団的自衛権はもうおそらく政党レベルでどうこうという話じゃないよね、
うん、
国民レベルでやっぱり国民が行動を起こさないとおそらくなかなか難しいでしょうね、
うん、いや本当に 考えるべきことはこうたくさんあるんですが、まあ、ひとまず、はい、今回は集団的自衛権についてのメッセージ、はい、質問いただきましたので、はい、こちらについてお話しいただきました。はい、豊川さん、今回もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。